の時を、持ちます。今日の聖書箇所を開きたいと思います。今日の聖書箇所はローマ人への手紙16章1節から16節です。ローマ人への手紙16章1節から16節、2017年の新改訳2017年の聖書はページ数323ページです。ローマ人への手紙16章1節から16節、お読みいたします。私たちの姉妹でケンクレアにある教会の奉仕者であるフィベをあなた方に推薦いたします。どうか生徒にふさわしく主にあって彼女を歓迎し、あなた方の助けが必要であればどんなことでも助けてあげてください。彼女は多くの人々の支援者で、私自身の支援者でもあるのです。キリストイエスにある私の同労者プリスカとアキラによろしく伝えてください。二人は私の命を救うために自分の命を危険にさらしてくれました。彼らには私だけでなく異邦人のすべての教会も感謝しています。また彼らの家の教会によろしく伝えてください。キリストに捧げられたアジアの初歩である私の愛するエパイネトによろしく、あなた方のために非常にロークしたマリアによろしく、私の同胞で私と共に投獄されたアンドロニコとユニアによろしく。二人は使徒たちの間でよく知られており、また私より先にキリストにあるものとなりました。主にあって私の愛するアンプリアトによろしく。キリストにある私たちの同労者ウルパノと私の愛するスタキスによろしく。キリストにあって認められているアベレによろしく。アリストプロの家の人々によろしく。私の同胞ヘロデオンによろしく。ナルキソの家の主にある人々によろしく。主にあってロークしているトリファイナとトリフォサによろしく。主にあって非常にロークした愛するペルシスによろしく。主にあって選ばれた人ルフォスによろしく。また彼と私の母によろしく。アシンクリト、フレゴン、ヘルメス、パトロパ、ヘルマス、および彼らと共にいる兄弟たちによろしく。フィロロゴとユリア、ネレウスとその姉妹、またオリンパ、および彼らと共にいるすべての生徒たちによろしく。あなた方は聖なる口づけを持って互いに挨拶を交わしなさい。すべてのキリストの教会があなた方によろしくと言っています。それではこの箇所から、仲間と共にということで岡本牧師にメッセージを取り継いでいただきます。よろしくお願いします。
お祈りをいたします。愛する天の父なる神様、お名前をあがめます。いろいろな関係の中で生かされているところで、私たちは今あなたとある関係をこの礼拝をもって強く覚えたいと願っています。あなたが語られる御言葉は何か、あなたが導かれるものは何だろうか、この聖書の中から祈りから賛美から教えてくださることを信じて期待します。先に祈られたように、いろいろなところから私たちはそれぞれ導かれています。喜びがあるものも、痛みの中にあるものも、いろいろな緊張の中にあるものも、心配の中にあるものもあります。神様、大きなあなたの憐れみの御手で一人一人それぞれを覆ってくださり、支えてくださる、そのことを信じてお名前をあがめます。病床で苦しみの中にある方の上にも届いてくださるご聖霊の御手を信じて感謝をいたします。届かないような私たちの声も祈りも、そんなふうに思ってしまいますが、聖霊が届けてくださると信じて感謝をいたします。神様、 御言葉を語る者があなたの御心に付け足しをしたり削ることがないように助けてください。ご聖霊が街道に満ちてくださり、私たちそれぞれの心を捉えてくださることを信じて感謝をいたします。すべてを御手に委ね、皆さんのうちにある祈りと願いに合わせ、愛するイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。配信の先で礼拝されている方は、配信が今ちょっと不備になってしまって、今大丈夫ですね。はい、すみませんでした。はい、ローマ人の手紙を読んできました。手紙とあるので、皆さんも手紙を書いたことがあるとは思うんですけれども、まあ、もらったことがあるという方も、まあ、皆さんは手紙どのように、書き始められるでしょうか。まあ、ハレルヤ、主を賛美しますと書き始める方もあるかもしれませんし、お元気ですか、どのようにされていますか、いかがお過ごしですかという始まりや、まあ、会社などビジネス文書ではますますご清聴のことと存じます、〇〇の子、季節をの季語の挨拶をするなどがあると思いますが、また皆さんはどんな手紙の挨拶だと嬉しいな、読んでみたいなと思われるでしょうか。そして手紙の終わり、クリスチャンの方々は祈りつつという言葉であったり、栄光在主と書く方もあるかもしれません。また会いましょうと書く方や、お元気でという、まあ、かしこと書いたり、まあ、いろいろな手紙の終わり方もあると思うんですが、私は一人90代の方、吉田富貴子さんという方と文通をしています。教会に電話がかかってきて、岐阜に住んでいる方なんですが、お電話でこれからお話ししましょうということでしたが、なかなか電話が私が捕まらないということもあったりするので、じゃあお手紙にしましょうと言って、どうでしょう、もう2年ぐらいですかね、2年半ぐらいお手紙のやり取りをしています。岐阜に住んでいらっしゃる方で、90代の方、その方のお父様が岡崎のどこかの教会に行っていて、電話帳で調べてここに電話をかけてきてくださった方なんですが、まあ、私は高齢者の方々と関わりたいと思っていたので、まあ、この手紙だけでも関われるのは嬉しいなと思っているんですが、まあ、彼女はパソコンで描いた絵を送ってくれて、私はトラクトを送って、まあ、そんなやり取りをしています。まだ会ったことのない方です。ですから写真が欲しいわと言われて、手元にあった写真が、まあ、プリントアウトすれば今の現在の写真もあるんですが、まあ、10年以上前の写真を送ってしまったので、なんとお若い方だって言って、そりゃそうですよねっていう方です。申し訳ないですとは言ってますけど、それは今の私ではないですとは伝えていますが、まあ、そんなやり取りもしています。まあ、そこでは、お久しぶりです、お元気ですかにならないように、まあ、頻繁に手紙のやり取りをできたらいいなと思っていますが、まあ、このローマの手紙の書き出しはどうであったか、まあ、今日はローマの最後のところを読んでいただきましたが、最後の章ですが、ローマ人への手紙というその最初を見ていただくと、この著者であるパウロの自己紹介で始まっています。キリストイエスのしもべ、神の福音のために選び出され使徒として召されたパウロから。そしてパウロは自分の自己紹介と同時に、この手紙の目的を書いています。福音を伝えるためである、異邦人の中にあってキリストのものになった、そこであなた方にこれを送るんだ、まあ、そのようにパウロは自己紹介と手紙の目的、そして感謝を持って始めていました。そしていよいよ手紙の終わりというのがこの16章になるのですが、この16章後半、今日は読みませんけれども、その後半にはパウロは感謝、そしてこれに気をつけなさい、こういうことに警戒しなさいと忠告をし、そして祈りを持って終わっています。自己紹介と目的、そして感謝で始まり、改めてまた感謝と、 そして忠告、気をつけることと祈りを持って手紙を終えている。最後のこの16章の前半を先ほど読んでいただきましたが、感謝と同時に挨拶、誰々によろしく、誰々によろしくという挨拶があります。先ほど読んでいただいて数えることができた方はいらっしゃるかどうか分かりませんが、約30名の名前が挙げられています。家族という数も含めていますけれども、フィベ、プリスカとアキラ、エパイネとマリア、アンドロニコ、ユニア、名前を聞いて、ああ、あの人か、あのところでこんな働きをした人かと思い浮かべることができる方と、一体この人たちは誰なのか、初めて聞く名前ではないか、なんとなく聞き覚えがある人もいるけれども違うかもしれない、いや一人も知らないということもあるかもしれません。誰々によろしく、誰々によろしくと言われても、その誰々とは一体誰なのかと、聖書の中にはこのような名前の羅列、名前が並ぶことはよくあります。新約聖書のマタイの福音書の初め、そこには系図というものがあり、誰々が誰々を産み、誰々が誰々を産み、そのように名前が連なっています。旧約聖書でも初めの方、民数記あたりにはところどころで何族の誰、何族の誰というものが続いたり、歴代史というところにはしばらく名前が続いています。この名前を知らないと、なんでこのことが書かれているのか、その意味がわからない、何をここから学ぶんだろうかとなってしまうことが多いと思います。ただマタイの福音書においては、旧約聖書を読んでからそのマタイを読んでいくと、あの人の子孫がこうなり、ここで生まれてイエス様につながっていくのかと、名前とその歴史であったり、名前といろいろなものの、その関係がつながって、あの時のあの人のと、そんなふうにマタイの福音書の初めも楽しく読んでいけたりします。今日ここでパウロが初めに出していたのはフィベという人です。彼女はケンクレアにある教会の奉仕者で、生徒にふさわしく主にあって彼女を推薦しますと、パウロが本当に支えられた人の一人であると。で、彼女は多くの人も支えてきた。教会の奉仕者、教会の執事とも言われましたけれども、そんな彼女をパウロは今度は支えてほしいんだ。ケンクレアというのはコリント。この手紙はローマに向けて書いていますが、コリントという町にいるフィベ、そこの奉仕者であったフィベをよろしくお願いしますと。そして3節から5節にはプリスカとアキラが出てきます。これは夫妻です。もしかしたらこの方々の名前は皆さんも聞いたことがあるかもしれません。第一コリントの16章19節、また使徒の働きの18章2節26節に登場しています。今日挙げていく中の名前で一番聞いたことのある人かもしれません。実際他の方々はここのみという方が多いのですが、このプリスカとアキラ夫妻はパウロと共に働いてきた人です。天幕を作ったり、パウロが命の危険にさらされた時に守ってくれた夫妻であり、自分たちの家を解放して家の集会、そこで御言葉を聞き賛美をする、家庭を解放して家の集会もしていました。 その家の教会の人たちによろしく伝えてください。で、5節に出てくるのはエパイネと、アジアでイエス様を信じた最初の人、パウロがエペソの町に行って伝道したところで初めて救われた人。6節にはマリアという名前が出てきます。マリアという名前は皆さんもどこかで聞いたことがあると思います。イエス様の母マリア、マグダラのマリア、聖書の中にはマリアという名前が多く出てきますが、そのマリアとは違った、また家の教会のメンバーの一人であるマリアです。パウロは共に投獄されたというアンドロニコとユニアスのことも覚えています。彼らはパウロより先に救われている人たち、同労者であるアンプリアとウルバノスタキス、信仰者であるアペレ、アリストブロの家の人たち、パウロと同じ同国から来ていたヘロディオン、ナルキソの家の人たち、ロークを共にしたトリファイナ、トリフォサヘルシス、これはすべて姉妹たちです。そしてルフォスと彼の母、このルフォスの母はパウロにとっても自分の母のような存在だというふうに書かれて、私の母によろしくという表現もされています。そしてヘルメス、パトロバ、ヘルマス、その兄弟たち、フィロロゴ、ユリア、ネレウスと姉妹たち、オリンパとすべての生徒たちと続きます。フィロロゴとユリアもネレウスもオリンパも姉妹です。この約30名の人たち、名前を一人一人覚えるときにいろいろな特徴が見られます。どんな特徴があるのか、それは女性が多いことです。フィベ、プリスカ、マリア、ユニアス、トリフォサ、トリファイナ、ペルシス、ルフォスの母、ユリア、ネレウス、オリンパ、そのように女性が多いこと、そして肩書きがいちいち書かれていないこと、何々の議長であったとか、何々の教師をしていた、そのような肩書きが書かれていない。そしていろいろな国から人が集まっている。パウロの同国人もいれば、異邦人のところからの人たちもいる。当時は特に男性中心の社会でした。肩書きも重視されていました。同族以外は軽視する。そんな中で女性が多いこと、肩書きがないこと、民族を超えていることはある意味画期的とも言えます。そしてもう一つの特徴、具体的な働きが分かる人と分からない人もいますけれども、共通しているのは彼らが福音のために、この共同体のためにロークをしているということです。何をしたかではなく、福音のためにロークをした、福音のためにパウロを助けた、パウロのために祈った、その宣教を励ました。苦難を共にする神の相続人、キリストと共に共同相続人であるということが、このローマ人への手紙の8章17節にも記されていましたが、まさに彼らはキリストと栄光を共に受けるために苦難を共にしている神の共同相続人であることを覚えます。この一人一人の名前、そして彼らが同胞者であり信仰者であり、パウロを励ましていて共にロークを味わっている そのところから共同体のために福音のためにロックをしているというもう一つの特徴を見ることができます。これはパウロという人が一人で伝道旅行に行って一人で教会を開拓し一人で宣教をし一人でそこで何かをしたのではないということにも気づかされます。旅に共に出ていく人もいれば、パウロを送り出し支える人もいる。パウロのために祈る人もいて、パウロを迎える人もいる。間接的に直接的にその働きを支えたり、経済的な支援、家の提供、祈って励ます。そんなふうにパウロは支えられてきたんだ。覚えられてきたんだということをこの手紙の中に手紙の終わりに記していることに気づきます。ローマ人への教会にこの人たちによろしく、この人たちによろしく、ローマの教会にいる人もいれば今はローマにいない人もいます。そんなローマに宛てた手紙を覚えるときに、私たちは何と呼ばれる一人になっているでしょうか。岡崎教会への手紙というものがもし書かれるとすると、皆さんは福音のためにロックをした一人としてその名が記されるのか、宣教を支えた一人として覚えられているのか、祈りを捧げた一人であるのか、イエス様に一人一人がいただいた恵みの賜物、それを改めてどのように用いているだろうかということも考えさせられます。恵みを受け取る、受け取った側から今度は捧げる側に立っているんだということにも気づくのです。そのようにパウロは手紙の締めくくりに一人一人の名前を挙げて、福音のために共同体のためにロークしている一人一人を覚えています。そして16節には、あなた方は聖なる口づけを持って互いに挨拶を交わしなさい。すべてのキリストの教会があなた方によろしくと言っています。私たちの習慣では互いに挨拶を交わすということが大事であることを覚えたいですが、主のためにロークする中で生まれる信頼、そこに互いに挨拶することが現れてくるんだと。今日休んでいる誰かのために、先週少し心配があった誰かのために、主のためにロークしている仲間のために関心を持ち、挨拶を会えた時にはし合う、会えない時にも覚えていく、共同体の働きは一人ではできない。パウロの働きを覚えながら一人ではできないところに、その欠けや弱さをお互いに補っていかなければならないことを覚えるときに、互いに挨拶を交わし、互いを覚えて生き、その宣教を、その共同体の成長を、共同体が助け合うことを、改めてこのローマの最後の挨拶のところから教えられるのではないでしょうか。仲間と共に宣教をしていこう、仲間と共に祈り合っていこう、仲間と共に助け合い、仲間と共に主の栄光を輝かしていこう、 すべての教会があなた方によろしくと言っている。一つの教会だけでは弱いかもしれないけれども、すべての教会とともに覚え合って祈り合っていく、その大きな励ましを、力を覚えていきたいと思います。お祈りをいたします。あなた方は互いに挨拶を交わしなさい。すべてのキリストの教会があなた方によろしくと言っています。愛する神様、お名前をあがめます。私たちに与えられた教会をありがとうございます。教会の中に与えられた宣教の働き、祈りの働き、励まし、助け合い、慰めをありがとうございます。それぞれ覚えながら助け合っていくことができますように、与えられた仲間とともに挨拶を交わし、主の宣教を覚えさせてください。ローマの手紙を共に学んできて、教えられる一つ一つのことをもう一度心に刻むことができるように、希望の神は信仰によるすべての喜びと平安で私たちを満たし、聖霊の力によって希望にあふれさせてくださる方です。神の御霊の力によってキリストの福音をくまなく伝えることができますように、この教会を憐れんでください。祝福してください。励まし、助けてください。すべてを御手に委ねます。愛するイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。
ありがとうございました。それでは賛美の時を持ちたいと思う、応答の気持ちを込めて賛美をしたいと思います。新聖歌436番、未だ見ぬ地。新聖歌436番、未だ見ぬ地を歌いましょう。 では生産式を